次、9番望月昇議員ご登壇願います。
はい、以上9番。
こんにちは。本日最後の登壇です。最後までよろしくお願いいたします。まず大きな第一、日中三中の統合問題についてですが、このほど令和3年4月に、立山市立第三中学校の生徒は立山市立第二中学校に移転し、第二中学校と第三中学校は統合され、新しい中学校として開校するという方針が出されました。統合に向けての現在の準備の進捗状況はどのようになっているかを伺います。次に、昨年の6月議会でも私は質問いたしましたが、現在、第二中学校の授業や部活動でも使用している市民体育館は耐震性が不足していると伺っています。生徒が使用するとともに市民も使用している体育館の耐震性が不足しているということは大変危険であり、使用禁止にするとか早急に耐震補強改修または建て替えを行うということを行うべきだと考えております。このような早急な対応が必須な事業は他にもあると思いますが、生徒や市民の命を守るためにも、このような事業に、先ほどから何回も出ておりますけれども、ZOZO創業者である前澤氏からいただいた寄付20億円の一部を使っていったらいかがでしょうか。観光振興に関する事業に使用してほしいという、ご本人のご希望であるとお聞きしておりますけれども、このような使途、子どもや市民の安心安全のための使途であれば、寄付者も喜んでいただけるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。次に大きな第2、JR 立山駅東口の整備についてですが、過日、2月4日の某日新聞に、立山駅東口地区再生へエリアリノベーションとのタイトルの記事が掲載されていました。立山市では現在エリアイノベーション、現在エリアリノベーションの事業を積極的に進めていますが、今回市商工会議所、立山信用金庫、信金中央金庫の4社で取り組んだ調査業務で、立山駅東口の再生に向けて、どのような方向性が出たのかを伺います。次に、12月議会でも、倉田議員も質問しておりましたが、エリアリノベーションに関わり、私も立山駅の東口に行って、いつも感じることですが、東口の駐輪場となっている場所はいつも雑然としていて、とても観光立地を標榜する立山市の玄関口とは思えない状況となっております。このことは、駅東口のエリアでのエリアリノベーションの推進の中でも、解決していかなければならない課題だと思います。この場所の管理状況はどのようになっているのでしょうか。また、何か改善策をお考えでしたらば伺います。大きな第3、都市公園を中心とした指定管理者についてですが、城山公園をはじめとする市内の7つの都市公園は、昨年の12月1日より、株式会社塚原緑地研究所が指定管理者となり、民間のノウハウで おもてなしの向上が図られるとともに、市職員の労力の減少につながるものと期待しておりました。しかしながら、私のところに届く市民の声は、例えば中央公園にゴミ箱がなくなり、 ゴミが散らかっているとか、ソテツが伸びきっていて枯れていて危険だとか、市が直接管理していた時よりサービス水準が落ちていると思われる内容のものばかりです。指定管理者を委託した立山市として、このような状況の現状の評判をどのように把握し、どう対処しているのでしょうか。今後の在り方も含めてお聞かせください。また指定管理にしたことにより職員の労力がどの程度減少したのか、予算的には市直営で行っていたときと指定管理者としたときの後とどのように変化したのか伺います。最後に大きな第40回立山若潮マラソン大会についてですが、1月26日の日曜日に開催された今回の大会は40回目の節目の大会でしたが、大会史上初めて冷たい雨の中での開催となり、選手の皆さんはもとより大会関係者、また沿道で応援をされた市民の皆様にも大変な環境の中での大会であったと思います。大変お疲れ様でした。そのような環境の中、当日実際に参加されたランナーは何人だったのでしょうか。またこのあと41回、42回と回数を重ねていくと思いますが、今後の参加者の見通しについて伺います。また今回の大会は節目の40回大会であり、また市政施行80周年、そして東京オリンピック・パラリンピックイヤーという特別な年の大会であったわけですが、例年の大会と違ってこれまでにない趣向を凝らした取り組みについてはどのようなものがあったのか、運営方法にどのように反映されていたのかを伺います。次に、今回の大会は災害の復旧などから運営方法を見直しがあり、これまで市の職員の運営対応の人数を減らし、その分運営会社への委託業務を増やしたものと思います。運営会社への増やした業務委託はどのようなものがあり、増額となった委託料はどのくらいだったのか、またこのことにより昨年までの大会は黒字と聞いておりましたが、今回の大会では収支はどのようなふうに変わったのか伺います。以上質問させていただきます。ご答弁によりましてはまた再質問をさせていただきます。
金丸市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。大きな題旨は教育省から答弁いたします。次に大きな題に、 JR 立山駅東口の整備についての第1点目、エリアイノベーションにおける東口再生に向けた取り組みの方向性についてですが、リノベーションまちづくりは、町中の空き店舗や空き家などの遊休不動産について、企業、創業意欲のある人材が、新しい使い方により利活用を図ることで、町を再生する、民間主導の公民連携事業です。昨年1月のリノベーションまちづくり講演会に続き、今年度は11月にリノベーションスクール事前講演会、また1月10日から12日までの3日間でリノベーションスクールを開催しました。高校生から50歳代までの幅広い年齢層の参加者30名が3グループに分かれ、3つの空き店舗の活用方策について専門家の意見を伺いながら集中的に考えていただきました。エリアリノベーションに取り組んだことで、立山駅東口エリアの現状に向き合うとともに、エリアの未来予想図を描くことができ、エリアの価値や町の魅力が再発見されました。これにより立山駅東口エリアの遊休不動産が活用され、新たな事業が展開される可能性が高まったものと考えています。 今後の方向性については、短期的には今年度のリノベーションスクールでの実績を踏まえ、事業化に向けた支援をしながら、新たな遊休不動産の利活用を検討し、長期的には公共施設や公共空間の活用方策も含め、リノベーションまちづくりを進めていきます。次に第2点目、JR 館山駅東口の駐輪場の管理、整備についてですが、JR 館山駅東口には、駅を利用される通勤者や通学者の利用利便性向上のため、房州第一ビル脇と館山日東バス南側に駐輪場を設置しています。また、その維持管理については、一般社団法人館山市シルバー人材センターに委託しており、土日祝日および年末年始、雨天日等を除いて、平日は毎日自転車整理を行っています。加えて、年2回放置自転車の撤去等も行っているところです。一方で、景観上や土地利用上の懸念があることも認識しており、館山日東バス南側の駐輪場への集約化や残地の利活用について検討を進めている状況です。次に大きな第3、都市公園を中心とした指定管理についての第1点目、指定管理による管理の状況と今後の在り方についてですが、指定管理は市民の憩いの場として、また観光スポットとしても親しまれている館山城、城山公園等を民間の能力、ノウハウを活用し、適正かつ円滑に管理運営し、より魅力的な施設とするために導入したもので、昨年12月から城山公園ほか、6都市公園および館山城博物館本館、渚の駅、館山を一括とした指定管理者による管理運営がスタートしました。導入後の公園施設の管理運営状況については、台風災害による倒木処理や施設復旧の緊急作業を優先したことなどが影響し、一部の公園では清掃や樹木剪定等の維持管理作業が滞る状況となり、市民の方から改善を求める声も寄せられました。このため、指定管理者に適正な人員配置と迅速な対応を要請しました。一方で、桜の苗木を植樹するイベントを実施し、12グループの参加者からは、いい記念になった、立派に育ってほしい、また来る楽しみはできた、等のご意見をいただきました。今後の在り方については、利用者が安全かつ快適に利用できる施設環境の実現、利用者満足度の向上や来訪者の増加につながる新たな取り組みについて、指定管理者と相互に協力し合い進めていきたいと考えています。次に第2点目、職員の労力の変化についてですが、指定管理の導入により、除草、樹木剪定、病害虫駆除などの緑地管理や、遊具点検、トイレ清掃などの施設管理及び各種申請受付業務や委託契約にかかる業務、備品購入等の事務処理が指定管理者に移行したことから、職員の労力減につながっています。次に大きな第4は、教育長から答弁いたします。以上です。
電話教育長、
はい、大きな第1、 第三中学校校舎の建て替えと安全対策、失礼しました、大きな第一、二中三中の統合問題についての第一点目、統合に向けた準備の進捗状況についてですが、現在第二中学校第三中学校の学校職員とともに令和3年4月の統合に向けた準備事項の洗い出し、スケジュールの調整作業を行っていますが、今後も必要となる施設の改修、カリキュラムや学校行事、部活動等の調整を行っていきます。なお、すでに第二中学校区、第三中学校区の小中学校 PTA 代表及び学校職員で構成する統合準備委員会を設置し、保護者の意見も伺いながら統合に向けた準備調整を進めているところです。次に第2点目、市営市民体育館の耐震についてですが、平成23年度に実施した耐震診断の結果では、建物の短辺、短い辺方向である播磨方向の IS 値は全体で 0.804、 玄関ホールやトイレ、更衣室等がある下屋部分で 0.808、 また建物の長辺方向、長い辺方向である桁行き方向の IS 値は1階で 0.515、 2階で 0.669 でした。これらの結果を踏まえた建物全体としての耐震性に関しては、倒壊の危険性は比較的少ないと思われるが、1階および2階のブレース補強が望まれるというものでした。この結果から耐震改修が必要であるということは認識しており、改修に努めていきたいと考えています。次に大きな第40回立山若潮マラソン大会についてですが、全国で開催されているフルマラソンの大会数は10年前と比べ約4倍に増加していますが、関東を中心とした東日本各地の大会では参加者が減少傾向にあります。その中で今回は台風15号などの甚大な被害により開催が心配された中、9年連続で1万人を超えるエントリーがあり、阿波地域最大のスポーツイベントと自負しています。ロケーションの良さに加え、市民の皆様のおもてなしが人気の大会であり、今大会もランナーと市民の皆様との間に数々の絆が生まれ、大変誇らしく感じています。それでは第1点目、参加人数の変化と今後の見通しについてですが、40回の歴史を振り返りますと、第1回大会は852人のエントリー数でスタートし、第7回大会から日本陸上競技連盟公認コースとなり3000人を超えました。第15回大会から10キロ高校生の部と2キロファミリーの部を新設し、5000人規模の大会になりました。その後、フルマラソンの制限時間を第29回大会では5時間半に、第30回大会からは6時間に変更したことをきっかけに、第32回大会以降は1万人を超える大会として定着しています。今後の見通しについてですが、限られた会場スペースと走路幅の関係もあり、最大でも1万2000人程度を上限として、 1万人以上の参加人数をキープしていきたいと考えています。次に第2点目、第40回大会で災害復興、市政施行80周年、東京オリンピック・パラリンピック等を運営方法にどのように反映したかについてですが、第40回大会は台風被害によりコース上の一部が長い期間通行止めであったり、例年規模の応援職員数を大会に充てられなかったりと、一時はその開催も危惧された中、運営方法の一部を見直し、さらには民間企業から外部人材を充てるなど対応し、大会開催にこぎつけました。参加者からは、この状況の中、よく開催してくれた、館山を元気づけるために参加したのに、逆に多くの勇気と元気をもらった、など、紹介しきれないほどの感謝の言葉が数多く寄せられ、復興元年にふさわしい、スポーツで元気にの大会であったと自負しています。また、第40回の記念大会として、40年連続出場者や大会協力団体、男女各総合40位への表彰、オリンピックイヤーとしてゴールドメダリストの田村恵智子さんにスターターをお願いするなど、節目にふさわしい催しも行いました。さらにフルマラソン男子では、これまでの記録を大幅に塗り替える2時間15分30秒の大会新記録が記念大会に花を添え、記憶にも記録にも残る大会となりました。次に第3点目、業務委託変更の目的と収支状況の変化についてですが、今大会は災害対応に職員が従事することが予想されたため、例年通りの職員数を充てられず、これまでの運営方法では開催が困難なことから、次の4点を変更しました。1つ目は、大会の前日および当日に行っていた受付を行わず、ナンバーカード等をランナーへ事前に送付したこと、2つ目は、ランナーがフィニッシュ後に受け取っていた紙ベースの記録証を廃止し、インターネットから取得できるウェブ記録証を導入したこと、3つ目は、前夜祭の主催者である館山市観光協会に運営方法の見直しを説明したところ、館山市観光協会が前夜祭の中止を判断したこと、4つ目は運営の一部の係に外部からのマンパワーを導入したこと、これらを変更して開催しましたが、今後も1万人規模の大会として継続していくためには、次回大会以降どうあるべきか、一つ一つ丁寧に検証していきたいと考えています。なお、収支状況の変化についてですが、業務委託変更前は、大会参加料約5000万円、大会協賛金等約160万円、合計で約5160万円の収入を、また、若潮マラソン大会委託料4905万円、職員の人件費約2332万円、合計で7237万円の支出を見込んでいました。現在、業務委託変更後の清算業務を行っており、正確な数値ではありませんが、大会参加料約5025万円、大会協賛金等約180万円、合計で約5205万円の収入を、また、若潮マラソン大会委託料5975万円、 職員の人件費約1685万円、合計で約7660万円の支出を見込んでいます。以上です。
はい、議長。
望月議員。
はい、どうもご丁寧にありがとうございました。皆様、昨日は東京マラソンをご覧になりましたか。ほとんどの方が、若潮マラソンをやっている立山のことですから、東京マラソンもだいぶ気になったんじゃないかと思っております。昨日の大会では本当に、感動的でしたね。大迫傑選手が日本新記録で優勝して、もうこれでほぼオリンピック内定というふうな形になったと思います。立山のことを言いますと、台風15号、これは房総半島台風、19号、東日本台風、また21号による大雨による復旧から、息つく間もなく、今年に入ってから、また新型コロナウイルス感染に注意をしながら、生活を強いられるという日々が続いております。その中で、私はその大迫選手の前に、とても感動的な情報を得まして、感動いたしました。秘書はうなずいておられますけど、ご存知ですね。はい。鈴木朋樹選手、こちらの方、皆さんご存知でしょうか。館山出身、今25歳、神戸小学校、防南中学校出身で、現在、トヨタ自動車に所属しております。昨日の、車椅子マラソンで、大会記録を4分以上も大幅に更新し、大会で優勝いたしました。で、この方は、昨年、ロンドンの車椅子マラソンで世界で第3位になり、東京パラリンピック陸上内定者、日本の第1号となっております。そしてこの方は、それこそもう世界でというか、オリンピックで金メダルを狙える館山出身の選手です。この方を見逃してませんか。この40回若潮マラソン大会において、そして今まで、私は今日最後の登壇でございますけれども、どなたかのある機会で市長もしくは教育長、その関係の方々が一言この方のことをお話ししていただけるんじゃないかと思って楽しみにしておりました。しかしありません。若潮マラソン大会、私も40年前覚えておりますけれども、それこそ防南中学校の校庭から出発して防南中学校にゴールした、とっても雨の土砂降りの日でした。私は覚えております。大会の、援助して大会に役員としてやっておりました。まあそういうご縁から、この鈴木朋樹選手、神戸小防南中学校、なんと館山のこの身近なオリンピック、東京オリンピック・パラリンピックの選手でしょうか。先ほども市長が郷土愛ということで何回も言っておられました。我々が鈴木選手に郷土愛を捧げなくて、鈴木選手がどのような郷土愛を持って館山のことを思っていただけるのでしょうか。昨日の横断幕も何もなかった。館山から何人応援に行ったのでしょうか。こういうことが郷土愛の第一歩、町おこし、ふるさと、これを思いやる我々の責任じゃないでしょうか。これからのこの素晴らしい若者を育てていく、このようなことについて、お考えをお願いいたします。
金丸市長。
いや、大変気持ちの入った、心の入った答弁いただきまして、答弁じゃない、質問いただきまして私も感激いたしました。昨日のですね、鈴木朋樹選手の活躍、本当に5キロ地点でしたかね、7キロからもうダントツにずっと独走するという中でですね、素晴らしい走りであるし、またその表情も素晴らしかったなと という気持ちでいて感激したところでございます。すぐにですね、祝電を送りましたところ、大変喜ばれてですね、返事が返ってまいりました。彼はその中でやはり自分との戦いを、非常に孤独の中の戦いをなさってるんだなということも感じ取りましたし、我々本当に、議員おっしゃる通りですね、誇りとしてもっと PR しながら発散していく、そういうことの誇りとしてですね、もっと発信していくということが大事だなと考えているところであります。以上です。
はい、議長。望月議員。
はい、ありがとうございました。さすが市長だなと思いました。はい、ぜひ、パラリンピックの前に立山にお呼びしてですね、機会がありましたら、激励をしてあげていって、我々全員で、市民全員で盛り上げていっ ていただきたいと思っております。はい、それでは、まず第一つ目の、再質問に移らせていただきます。2月1日発行の段々立山で新中学校の校名を募集しますとの記事がございました。このことについて私は市民の方々から、日中三中の問題はこれ結局どうなったのと、昨年の、6月末に、立山三中体育館において、方針の決定の説明がありました。それの中で、日中三中北条小立山小とやっている中で、主校部の方々、三役の方々の中から、これからこれは決定じゃないんだよと、これから皆様のご意見を伺って検討していきますと、そういうご意見を受けて、それで主校部の方に持ち帰ると、そういうふうな形だったと思います。そして12月に入りまして、12月10日、こちらも同じく、台風の災害の状況 等の説明があって、この進捗状況、いろいろご説明がございました。で、当初の保護者の方々のご質問に対して、これを今度、決定した方針の説明をするよと、そのようなことがありました。それで、三中の新入学生、二中に行ってもいいんですよというような、そういうお話がありまして、それで2月に入りまして、進学校名が募集されると、まあ、これは あくまでもまだ決定というか、学校があるわけでないんで、過小だと思いますけれども、その中でこういう市民目線、市民の不満じゃない、疑問にお答えするためにも、お役所言葉じゃなくてですね、市長の方から、もうこれはもう、日中三中は統合するんだと、まだあれですね、いろいろ諸手続きがあると思います。もちろん、このなんていうんですかね、立山市立中学校の、設置条例、この辺のごとも議会を通さなくちゃならないと思いますけれども、しかしながら、もうベクトルはそちらに向いてるんだよと、市長の鶴の一声、そういうものが発生されなければ、まだなんかもやもや感が消えないんじゃないかと思っておりますけれども、その辺はどのようにお考えでしょうか。
金丸市長。
もやもや感が消えないというのは、ちょっと今お聞きしましたが、もうすでにですね、これは決定して、これでいきますよというお話をさせていただきました。実は、これ、言い訳になっちゃうんですけれども、きめ細やかにですね、いろいろな地域で、また学校でですね、説明会を開催するという予定で、教育委員会も考えてまして、する予定でございました。ところが、9月の初めに台風災害があって、その災害があったためにですね、開催することはなかなかできなかった、そういう中で、ありましたけれども、しっかりとですね、それに向けて、段取りした中で、できることは説明させていただく、そこで、12月にですね、こういうルールの、いろんなアンケート等の結果等を踏まえて、こういう形にしていきまいりますというお話をしたところでございます。ですから、 その点では、これは教育委員会の方がその情報をしっかりと、プロセスを持っておりますので、まあ、教育委員会の方から答弁した方が、しっかり、分かるかと思いますけれども、一応そういうようなところでございます。
出山教育長。
はい、追加させて説明をさせていただきます。先ほど望月議員おっしゃられました通り、当初三中二中北条小学校立山小学校で、説明会を持ちました。その中でいろんなご意見も伺いました。PTA の代表者で集まって、意見を出し合った あるいは検討会を持ったらどうでしょうか、そういうことも3回ほど持ちました。さらに校舎のことを考えて早めに例えば二中の方に入学してはどうかと、そういうご意見等も伺いまして、ならば あらかじめ新入生が二中の方に入学する希望者があればというようなことで、そういう考えもお示ししました。そして、その前に12月では決定した事項で説明をさせていただいたんですけれども、現段階においては三中が移転統合するためにですね、準備等を進めている段階であります。
望月議員。
はい、またこの市長、教育長のご答弁で、市民のもやもや感も払拭できるんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。まあ、そうすれば、皆さんのベクトルがこちらの方に、統合の方に向いていくということで、話は進んで、より一層いい方向に進んでいくんじゃないかと思っております。はい、それでは、市民体育館について でございますが、先ほど教育長からもご答弁いただきました。それはもうなんか回収しなきゃいけないんだよという、そういうご答弁だと思います。で、令和元年6月の議会で私もこれは、質問させていただきまして、その時も教育長も、市の財政状況もありますかけれども、なるべく早い時期に回収していきたいと、そういうようなご答弁いただきました。それから何か議会もございましたけれども、補正予算も私はそこから見ておりません。で、また今回またちょっとこれは予算じゃないんですけれども、当初予算のちらちら見ましたけれども出ておりません。で、これはどうするんでしょうか。補正予算も出さない、当初予算も出さない、これはいつ回収するんですか。
伊沢教育部長。
議員おっしゃる通りですね、予算書にないということなんですけれども、当然耐震改修もですね、予算編成の段階ではですね、協議をさせていただきました。限られた財源の中で、あれもこれもと一緒にはですね、できませんので、状況を見ながらということになろうかと思います。また日中の今後っていうんですかね、三中との、統合ということもありますので、できるだけ早い時期にですね、判断というか決断はしたいなとは思っているところでございます。以上です。
以上。望月議員。
またなんかはっきりしてないようなご答弁いただきましたけれども、これは結局あれですかね、三中の生徒が二中に行き、今度三中の敷地に新しい、校舎を建てる予定だと、そのようなことでございますけれども、その時になって初めて壊す、それまで何も手をつけないという、そういうお考えのような気がいたしますけれども、その前に質問を続けたいと思います。同じく6月の令和元年6月の議会で、今度は市長のご答弁で、以前は IS0.51 でしたが、今現在はどうなっているかという状態を見て、それで判断していきたいというご答弁ありましたけれども、どうなんですか、今はどういう状態なんですか。
伊沢教育部長。
具体的にはですね、いわゆる耐震 IS 値としては 0.515 だというふうに認識しております。
以上。望月議員。
はい、それははっきりした答弁というか、現在は同じで危ないということだと思います。で、ちなみに三中の校舎に対しましては、平成11年度、耐震診断が IS1.27 で、平成26年の6年度の今度は判定委員会にかけまして、 ISC が 0.33 という数値が出されて、国への補助金の申請もしております。で、日中の体育館はまだ診断だけで判定委員会にはかけていないんでしょうか。
伊沢教育部長。
あくまでも耐震診断で判定では、ないと理解しております。
はい、以上。
望月議員。
判定委員会にかけてないということは、国に補助金の申請がするつもりがないという、そういうことなんでしょうか。
伊沢教育部長。
当然耐震改修なりですね、建て替えなり、何かしらの、やろうという場合には当然その財源として、補助申請をするとか、そういったことが検討に上がりますけれども、その前段階でこれを改修するかどうかという協議の中で、いまだまだちょっと他の市全体を見たときにですね、まだ今、実行ができないという状況でございます。
議長、望月議員。
大変危ないということを教育省からも先ほどご答弁いただきました。それでもし何かあって、子どもたち、もしくは市民が重大なことになってしまったら、責任はどなたが取るんでしょうか。
出山教育長。
先ほどの答弁と重なってしまうかもしれませんけれども、現状、大変危ないではなくてですね、建物全体としての耐震性に関しては、倒壊の危険性は比較的少ないと思われるが、1、2階のブレース補強、1階および2階のブレース補強が望まれるという状況だということで把握しております。現在、この市民体育館が使えないとなると大変、立山第二中学校の生徒も使ったり、社会体育で使っている状況で使えないとなると大変困る状況もある中、また先ほど部長がお答えしましたとおり、さまざまな状況の中で全体を見て、もうすぐにでもやりたい気持ちはあるんですけども、さまざまな諸条件を考えると、今すぐまだできる状況にないというのが現実でありまして、それは申し訳なく思っておりますけれども、使えないということだけは、こういう状況ですので、様子を見ながら使わせていただければと思っています。
はい、議長。
望月議員。
ですから、最初に申し上げたとおりに、前澤氏からいただきました、そちらのお金を使ってやっていけば、前澤氏も喜んでいただけるんじゃないかなと思っておるんですけれども。それでは、数字的に 0.51 という、危ないよという IS 値が出ております。これ、基準は 0.6 だと思いますけれども、もうその数字が出た時点で、数字は数字で隠せませんので、これはもう、本来ならば使用禁止にするか、積極的に回収するか、立て直すか。そういうことをすべきじゃなかったと思うんですけれども、このままずっと平成23年度に数値が出てから放置しているということは、私は補正予算を組んだり、当初予算で手を加えるべきではないかとは思うんですけれども、これはとても重要な案件だと思いますけれども、その辺の重要さは重要じゃないということなんでしょうか。
伊沢教育部長。
先ほど教育省も言いましたけれども、これはやらなくてはいけないとは認識しているところです。確かに、重要じゃないということでやってないということじゃなくてですね、やることは大変重要であるという認識は持っております。ただ、市全体のですね、財政事情、その他考慮した中でという判断ということになります。
議長。
望月議員。
ですから、お金はあるじゃないですか。死に金じゃないんです。それを生かした金と使うのは私たちの仕事じゃないでしょうか。で、私は、新生クラブの会派で1月9日に大津市に防災と議員の役割2019という講習会に行ってまいりました。それで一番これは耳に残ったことでございますけれども、そういう災害に関しては空振りは命を救うが見逃しは死を招く、これがもうとっても頭の中に残っております。わかりますか、この意味が。 ちゃんとやらなければならないということなんです。これもう数字で分かっていることですから、それはお願いしたいと思います。まあ、これはご答弁言ってもなかなか同じような答えで出てきちゃうと思いますので、これはこれでまた終わっときますけれども、次に駐輪場の問題を質問させていただきます。ただいま、私も近くなもんですから、ほとんど毎日行っております。しかし、防犯カメラがついている、探しましたら、各駐輪場に一つずつありました、ちっちゃい防犯カメラ。しかし、そこに、防犯カメラがついているという正し書きが、本当、はがき2枚ぐらいの大きさで、とっても人の目からは見えないところに貼ってありました。これはどういうことなんでしょうか。もう駐輪場は放置、このままでいいということなんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、駐輪場につきましては必要性が高いものというふうに認識をしております。で、まあ、防犯カメラのその表示につきましてでございますけど、確かにまあちょっと表示が欠けてしまっているものをところもちょっと、ございまして、まあ、それにつきましては今一度しっかり確認をして、分かりやすい表示にしていきたいというふうに思います。
はい、議長。望月議員。
はい、それでは、総合政策部長よろしくお願いいたします。防犯カメラがついててその表示が見えないということは、とても防犯カメラとかここにありますよということで抑止力になります。で、犯罪を未然に防止するということにもつながっていくと思います。ただしここが駐輪場であって無料なんだよという表示が両駐輪場ともございません。で、看板らしきものがあったとしてももう薄くなってしまっておって全く判読不明でございます。あんな看板だったらない方がいい、すぐ撤去した方がいい。そういう管理をしないで、観光立志駅降りてどう思うんでしょうか。私は駐輪場の場所は立山の玄関口一丁目一番地の場所だと思っております。そういうところを、無下にしておいて観光立志、ちょっと恥ずかしいような気がいたしますけれども、今後その、駐輪場の整備どのようにするかということと、私は見回したところほとんどが放置自転車です。撤去を行っていると言っても撤去を行ってませんね。年に1回あるかどうかですね。で、今の状態はもうぐちゃぐちゃです。錆びた自転車、動かない自転車がたくさんあります。そして、東口の方の防臭ビル第一ビルのところの駐輪場は、あそこはなんか別の利用の方法があるんじゃないかと思っております。日東交通側の駐輪場で十分、そのように私は思いますけれども、ご見解はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まあ、駐輪場につきましては第一防臭ビルの前でございますね。そこは、確かに、まあ、駅の、まあ、玄関口非常に、まあ、目立つところでございます。市長からも指示を受けておりまして、今集約化について、検討しているところでございます。で、まあ、今管理としてですね、ちゃんとしっかり撤去をやれてないんじゃないかというところでございますが、まあ、今年2回やっておりまして、この撤去は実はちょっと最初にラベル貼りだとかちょっと期間がかかるところがございまして、今もう撤去の作業には入ってるんですけれども、まだちょっとしきれないというところがございますが、できるだけ速やかに、まあ、景観あまり汚さないように対処してまいりたいと思います。あと案内看板のお話ございましたけれども、これ、まあ、先ほどの集約化については少し時間がかかるものですから、案内看板につきましても、今第一防止ビルの前が案内看板がございませんで、ニットバスの脇は案内看板があるがちょっと文字が不鮮明という状況でございますので、早急に、設置を検討し、まあ、していきたいというふうに思います。
はい、以上。望月議員。
はい、それとですね、もう一つ言わせていただければ、 自転車をあそこに預ける方、やはり盗まれてはいけませんね。私は あそこで2度ほど新車を盗まれております。とても残念だと思っております。そのためにもですね、ちゃんと管理をしていただく、例えば、日東交通の方はうなぎの寝床のように細長くなっておって、一番奥側の方、山側の方はやはり駅からちょっと遠く離れているものですから、ちょっと便利が悪いですから、奥方の方、山方の方を例えば1ヶ月800円とか手間、ごめんなさい、それとあと手前の駅に近い方を、月に1000円とか1500円とか、お金をいただいてちゃんと管理をする。そうした方が安心して自転車を預けられる。そのような受益者負担、そういうお考えも一つお考えの隅にいただい入れていただいたらよろしいんじゃないかと思っておりますけれども、そういう方向につきましてはいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、今公営の駐車場につきましては西口にあるものを、いずれも無料という形にさせていただいておりますけれども、有料化という考えも、あるかと思っております。それを含めて、ちょっとどういう形がいいのか、検討してまいりたいと思います。
はい、以上。金丸市長。
今のですね、ご提案を含めてですね、検討していきたいと思っております。先ほど来いろいろ撤去等の話が出てます。不法のですね、自転車を撤去すると、これはなかなか難しいところありましてですね、所有権の問題がありまして、この辺がですね、時間かかっているという、確認といろいろなことが時間かかっているということはご理解願いたいと思います。それからですね、警察の方ともいろいろ情報交換して、立山警察署ですね、してるんですが、やはり盗難される自転車が多いということでありまして、一番は施錠ですね、鍵をかけてない自転車が結構あるんだということで、議員もそういう盗難にあったというご経験ですので、まずは施錠していただくということに気をつけていただきたいなと思っています。
してたんです、してたんです。はい、以上。望月議員。
はい、もちろん施錠した上でやられてしまったと、ですからもうちょっと管理を厳しくという、そういうことでございました。
分かりました。
はい、それでは時間もなくなってまいりましたので、城山公園の方ですね、公園の管理の方ですね、指定管理者のところで、ちょっとかいつまんで質問させていただきます。最近の新型コロナウイルスのこういうことにより、城山公園についてちょっと一つお聞きしたいんでございますけれども、シャトルバスで無料送迎をしております。これについて、もうやってらっしゃるとは思いますけれども、コロナウイルス、新型コロナウイルス対策について、何か今やってることがありましたらお述べください。
加藤建設環境部長。
城山公園の園路を運行しておりますシャトルカーでございます。これは土日祝日に運行をしております。こちらにつきましては、新型コロナウイルス感染症対策のために、29日土曜日から当面の間運休をしているところでございます。以上です。
はい、議長。望月議員。
はい、そうするとやはりちょっと来園者の便が悪くなる、これはどこでもそうかもしれませんけれども、ちょっと辛抱しなきゃいけない、そういうことだと思います。そしてですね、また運行するようになったその暁にはですね、 2,3 改良点をお願いしたいと思います。シャトルカーが細い参道を通っていくときにですね、無言で、もちろん無言でって車喋るわけないんですけども、スピーカーなどをつけましてですね、 ただいまこういう形でシャトルカーを無料で運行しております、皆さんどうぞご気軽にご利用くださいという、そういうことをアナウンスしながら行くと、あの山道とっても危ないところでございます。特に下りから来る、例えば自転車とかがあった場合に正面衝突してしまいます。そういうことも配慮してですね、スピーカーで城山のコマーシャルをしながら交通安全にも、気をつけていただくような、そういうお気遣いもいただきたいと思います。その他、これから、花見の桜のシーズンに入ってまいりますけれども、何か改良点がありましたらお述べください。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
スピーカーというかですね、当然交通安全というか来園者の安全は第一に考えたいと思います。そういったことでスピーカーですね、またその他の来園者利便性向上についてですね、また指定管理者と協議をしながら来園者が喜ばれるような城山公園にしていきたいというふうに考えております。具体的にこれというのは今のところまたこれから協議をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
望月議員。
最後に一つだけ、若潮マラソンについてですが、今回東京マラソンが一般参加者が、そちらの部分は中止になりました。その時に、エントリー費の返還がなされないという発表がございました。立山でもこれから若潮マラソンにおいてどのような災難が降りかかるか分かりません。やはり地方マラソン大会の成功の秘訣というのは自主独立したマラソン大会であり、会計上ですね、特に、そういう中で継続をして、継続をしていきながら新たな進化を遂げる、それが継続、50回大会、100回大会に向けての若潮マラソンの秘訣であると私は考えております。ですから何回も言ってますように、できれば、基金化をしてですね、このような災難、どのような災難にも打ち勝てるような、継続ができる立山若潮マラソン大会、そのようなこともお考えいただきたいと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
伊沢教育部長。
議員おっしゃる通りですね、今年度40回大会を迎えましたので、今後45回、50回とですね、人気の大会となるようにですね、運営方法については、いわゆる実行委員会を組む関係団体ともですね、協議をしながらどのような方法がいいか協議してまいりたいと思っています。
はい、時間ちょっとあれですけれども、
はい、
議長すいません、
はい、望月議員、
はい、以上で、質問を終わらさせていただきます。ありがとうございました。強みだから。
以上で9番望月昇議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は明3日午前10時開会とし、その議事は行政一般質問を行います。本日はこれをもって散会といたします。
お疲れ様でした。